三面。封建生活の日に感謝ミサ。照明を生きる人々のために共に祈る。全教会と心を合わせ、世界封建生活の日を祝うにあたり、福岡教区では1月31日、安倍谷司教の主祀式、16人の司祭による共同祀式で感謝ミサが捧げられ、約200人が集った。ミサに先立ち、いくつかの修道会と聖職者の紹介が行われ、子供用に仕立てられたそれぞれの彩服や修道服をまとった子供たちが少し恥ずかしそうな表情で登場すると、大聖堂は温かい微笑みと拍手に包まれた。説教の中で司教は、世界封建生活の日は、封建生活という賜物を与えられた神に感謝し、その証明を生きる人々のために祈る日。信仰を生きる根本は、イエスの弟子として生きることであり、信徒、聖職者、封建生活者、すべての証明は同じように尊い。それぞれが互いに尊敬し、支え合うとき、教会が生かされてくる、と語った。また、使徒的勧告、封建生活に基づき、封建生活者は現代社会にイエスの生き方を思い起こさせる使命を受けていると述べ、封建生活の特徴として、次の3点を挙げた。1、三位一体に対する信仰告白。封建生活者は神の美しさに魅了された人。2、兄弟愛の印。共同生活を通して人を結ぶ福音の力を証しすること。3、愛の奉仕。聖願により自由にされ、必要とする人々に自分を与え尽くすこと。参加者からは、司教様の話、修道会、聖職者の紹介は、良い教理教育だった。可愛い聖職者、修道者の姿に、将来への希望の祈りが湧き上がった。自らの証明を育んだ幼少期の記憶を蘇らせてくれた。などの声が聞かれた。カノッサ修道女会、シスター、清田陽子。写真、はにかみながらも、照明を生きる人々のために祈る、小さな聖職者と修道者たち。写真の説明、子供たち16人が、祭壇の前で、祭服、修道服を着て、手を合わせ、横一列に並んでいます。写真終わり。北九州地区社会福音会委員会。映画、私は憎まない、上映会。1月24日、小倉教会で北九州地区宣教士牧評議会の社会福音会委員会によるドキュメンタリー映画、私は憎まない、平和と人間の尊厳を追求するガザ出身医師の誓いの上映会が開かれた。当日は心配された降雪もなく、北九州地区13教会の信者に加え、一般の参加者も含めて予想を大きく上回る124人が来場し、パレスチナ問題への関心の高さが伺われた。上映前には問題の基本的な情報を共有し、パレスチナ・ガザ地区ジャバリア難民キャンプ出身で、産婦人科医としてイスラエルとパレスチナ双方の出産に携わりながら活動していたイゼルディン・アブラエーシュ博士の人生をたどった。博士は最愛の娘3人と姪をイスラエル軍戦車の砲弾で失うという悲劇に見舞われる。 しかし博士はこの教団に対しても憎しみではなく、人間には尊厳があり、皆が平等であることを訴え、真の平和を求め続けた。我が子を戦争によって失った悲しみと憤りは想像もできないが、私は憎まないという信念を最後まで貫き、イスラエルとパレスチナの平和と共存を願う一人の親、人間としてそれを実践している勇気に深い感動を覚えた。心が壊れてしまいそうな映像に、今も続いている破壊が現実として受け止めきれない気持ちになります。平和を享受している私たち自身に責任を感じました。今の私たちにできることは何かを考え、少しでも行動に移していきたいと思いました。など、真摯な感想が103人から寄せられた。包囲され、破壊し尽くされた町に生きるパレスチナ人の叫びは、今も私たちの心に響いている。北九州地区社会福音会委員会。写真124人が集った映画上映会。写真の説明。聖堂の中央に大きなスクリーンが置かれ、参加者が熱心に映画を見ています。写真終わり。大人のための研修会。未来に開かれた教会になるために、青年たちと共に、2月11日、福岡地区宣教士牧評議会主催の大人のための研修会が手取り教会で開かれ、地区内の各小教区から130人を超える信徒が参加した。午前は安倍屋司教から、未来に開かれた教会、青年たちの歩みを支える教会についての講話があり、午後は青年たちから青年たちへをテーマに、新登記神父、手取り帯山教会助任が進めてきた青年たちの活動について、4人の青年による報告と分かち合いが行われた。安倍屋司教は、宣教士牧方針の3番目、未来に開かれた教会となるために、青年たちの居場所の必要性を訴えた。将来に夢を持つ若者は、教会に何を期待しているのか、何のために生きるのか、誰のために生きるのか、喜びや不安があっても、各人には神が定めた道がある。祈りの中で喜びを持って確認することが大切である。社会的地位やイデオロギー、利己主義的な心が人生の妨げになるが、フランシスコ教皇は、青年たちは自分にしかできないことを思っていると言われた。15歳で亡くなった聖カルロ・アクティスは、人は皆オリジナルな存在として生まれてきたのに、多くの人々はコピーとして生きていると言った。天の父はあなたを愛し支えてくださる。希望と喜びを持って生きるよう呼びかけた。また若者にはいつでも自由に使える居場所が必要であり、教会は子供や青年が無事にいられる場所であると強調した。楽しく過ごし、人間として成長し、イエスとのつながりを感じる場でもある。教会共同体の一員であり、20年から30年先の教会を支える存在で、やがてバトンタッチの時期が来る。さらに神との関わりで大事なのはイエスとのつながりで、イエスを好きになることであると続けた。午後は新神父が 25人になった熊本地区青年会について話し、会長の東谷一平さん、帯山教会から1年間の活動報告があった。インチョンに行こうと韓国との交流を深め、教会とは、信仰とは、との問いへの答えとして、教会は皆が集まるところ、分かち合いの場、神様が温かく迎えてくださる場、教会に行くと仲間に会える、生活の一部、などの声が紹介された。最後のミサで阿部屋司教は、言葉には力がある、人を励ます、慰める、人の心を傷つけることもある。教会は人を生かすところで裁くところではない。生活の中で生活を通して祈るところに真実がある。希望を持ってしっかり生きてほしいと励ました。熊本地区宣教師牧評議会広報手取り教会小野豊和。写真、活動報告を行う熊本地区青年会会長の東谷さん、中央。写真の説明、4人の青年がにこやかに並んで立っています。東谷さんがマイクを持ち話しています。写真終わり。春からの新生活に向けて、福岡教区新学生、ヨセフ・ボ・タ・フオン。去年5月、ベトナムのビン教区にあるフランシスコ・ザビエル新学校の予科と哲学科を修了し、その後、去年7月に福岡に戻ってきました。日本語を約5ヶ月復習した後、11月終わりと12月初めに、日本語能力試験と日本カトリック神学院の入学試験という2つを受験しました。神様のお恵みと皆様のお祈りによって合格することができました。今年4月に日本カトリック神学院東京に入学する予定です。これは私がキリストの真の弟子となる歩みにおいて、新しく、そして重要なステップであると感じています。正直に言うと、今の気持ちを言葉で表すのはとても難しいです。喜びもあれば、不安もあります。新学校への入学が許可されたことは、私にとって大きな喜びであり、同時に新たな責任の始まりでもあります。しかし、言語の壁、日本語は私にとって、これまで決して簡単ではありませんでしたし、神学院での授業も容易ではありません。キリストに従う決意が弱まったように感じた瞬間も正直ありました。ところが、今回の入学試験を通して、まるで長い間色あせていた、恋の情熱が再び温められたように、新たな力と希望を感じています。司祭への道は単なる自己実現ではなく、神と人々に仕えるための招きであることを改めて深く悟りました。これからの道のりには、言語の壁、文化の違いなど、多くの困難が待ち受けているでしょう。しかし、それらすべてを通して、私はより謙遜に、より強く、より愛に満ちた司祭へと形作られていくのだと信じています。写真、新学校の前で、左、フォン新学生。写真の説明、新学校の前で、阿部屋司教様が真ん中で、両側に2人ずつ新学生が立っています。写真終わり。 キリスト教一致祈祷習慣合同礼拝。大変です。我々は最も愛する方の体をバラバラにしてしまいました。一体どうしてこのようなことをして平然としていられるでしょう。枢機卿になられた菊池功大司教様、東京大司教区が、かつて何かの本に書かれていたこのような文を昨年目にしました。エキュメニズム運動に対する無関心をユーモラスに、しかし痛烈に問いかけているのです。現代のキリスト教会には、過去の負の歴史を清算し、イエスの弟子同士が手を取り合うための7日間が用意されています。毎年1月18日から25日までのキリスト教一致祈祷習慣です。この行事はカトリック教会の単独の行事ではなく、全世界のキリスト者たちがカトリック、プロテスタント、東方教会の隔てなく共同するのです。ちょうどイタリアではオリンピックが開催されていますが、それより大きなイベントです。一週間のハイライトはもちろん、地方ごとに行われる一致祈祷会です。2026年の福岡では、1月18日、新築したての日本聖公会九州教区聖パウロ教会、福岡市中央区草ヶ谷で行われました。趣旨式は昨年就任されたばかりの同教会の柴本孝夫主教様で、カトリックからは中村明神父様が共同趣旨式に参加されました。今年のテーマはアルメニアの教会が準備した体は一つ、霊は一つです。エフェソ人への手紙4章4節。説教には、三田照夫牧師、鳥海バプテスト教会が立ち、一つになるには謙遜、柔和、寛容が必要とお話しされました。年々参加者が減るように思えるのが残念ですが、集まった者にはとてもいい体験でした。箱崎教会、糸川洋。写真、共同趣旨に臨む中村明神父。写真の説明、中村神父様が参加者たちにお話をしているところです。写真終わり。